おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は曇りということで、富士山も見えてないんですが、でも雨は降らないみたいなんですよ。
まあ暑くはなるのかな。
23度って言ってました。
暑いよね。車の中とかもすごい暑くなりますので、
はい、なりますね。
もうすっかりエアコンをねしてないとちょっと快適に走れないというね、
うん、そうですね、うん、いきなり暑くなりましたね。
まあね、本当にこういう時ってね、僕は頭痛持ちなので、はい、結構きついんですよ。
あ
で、実はちょっと先週末ぐらいからずっと偏頭痛に襲われてまして、はい、うん、でやっと今朝なんとなくスッキリしたんですよね。でちょっと面白いのがあって、結構前、半年ぐらい前かな、ちょっと頭痛い時に、最近アプリがあるんだよね、頭痛のアプリがあって。
え、知らない。
知らないでしょ。これね、ちょっと面白いんですけど、まあ、アプリと登録して、で今の頭痛がどんな頭痛なのかとか、はい、どんなきっかけだったのかとか、うん、それから今どんな症状なのかとか、でどんな薬を飲んだのかとかっていうのをこう入力していくんですよね、
はい、
そうするとそれがこう蓄積されて、で、まあ、ビッグデータに多分なっていくっていうね、うん、そういうやつなんですよね。そうするとなんとなく他の人がどんな薬飲んでるのかなとか、どこが痛いのかなとかっていうのもちょっとなんとなく傾向が分かるっていうやつで、でそのねアプリのこう決まり文句じゃないですけどね、はい、いつも必ず最後に出てくるのは、あなたは一人じゃないっていう
なんかちょっと嬉しい心強い気がする。
そうなんかまあね、もう頭痛に悩まされてる人たくさんいるんだよっていうね、なんかそういうことなので、
はい、
ちょっと励みになるっていうね。確かに。そうなんです。頭痛持ちにとってはちょっとね、面白いアプリで、
はい、
なんとなく励みになるので、最近ねこう自分の後頭痛履歴も残るのでね、入力はしてるんですけど、もうねあんまり頭痛に悩まされるのは嫌なので、すっきりとした毎日を過ごしたいなと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞の記事、渋沢栄一、北里柴三郎ら静岡と縁、紙幣刷新に関係者歓迎期待についてのお話、
うん、
これを機会に採用された人たちに私ももっと知らなければと思いました。
はい、そうですよね、まあ、日本の歴史や文化に対して、まあ、多大な影響を与えた重要な人たちが採用されていますので、自分たちのね身近なことへの影響なども含めて関心を持っていくことというのが大切だと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日はニュースサイト調べから、他人から話し方を指摘されたことある、若者の日本語の乱れが際立つ結果にという記事、年齢に関わらず話し方は私たちにとっても大切なテーマということで、気になってテーマにしてみました、
うん、ちょうど分かりました。ではいつものようにね、まず記事の内容を紹介していきましょう、
はい、
記事では人とのコミュニケーションを取る上での会話において、話し方一つがその人の印象に大きな影響を与えるため注意している人も多いはず。昨今では若者の言葉の乱れを指摘する声をたびたび耳にするが、実際の話し方で注意された経験のある人はどのぐらいいるのかということを、全国の10代から20代の男女1732名を対象に調べが、調査を実施。その結果、全体の 23.3% が他人から話し方を注意されたことがあると回答。これを男女別、性別、年代別に見てみると、最も割合が高いのが10代の男性で 37.0%、 20代女性、10代女性が3割台で続き、話し方を注意されやすい人は若い世代に目立つ結果となり、若者が当たり前のように使用している、やばい、飯、すげえなどの言葉というのは、まあ、高齢層に汚いというふうに位置づけて受け取れられやすい。特に女性にはですね、丁寧な言葉を使ってほしいという願いもあるため、乱れた言葉を使用する際に口が悪いと注意された経験があると推察される。最も話し方を注意された経験の多い職種というのは公務員で 33.9%、 一方最下位には、会社経営者というのが 11.1% と全国平均を大きく下回ってランクイン。まあ、会社のトップとして人前で話す機会が多いため、周囲から信頼され人を引きつける話し方を、まあ、日夜研究し身につけているのだろうとまとめているんですね。さて、りなちゃんは言葉遣いや話し方、注意されたり、あと気になったりしたことってありますか？
若い人たちの言葉っていうのはすごく気になったりはするんですが、でもなんかね、私昭和の人間なので、違う人種なんだなって思いながらちょっと別なものとして考えてしまうことがあったりするんですけど、大人になってやっぱりね、そんなに注意されることっていうのはあまりないんです。まあ、いいのか悪いのかわからないんですが、以前でも友達が注意されたことがあるのが、仕事の関係で、まあ、結婚式の司会をしていて、でそれがね、なんて言葉かわかんないんですけど、二重敬語ですよってお客さんから言われて指摘されたことがあったんですが、通常ね使ってるんです。どの司会者も使っていて、何がおかしいんでしょうっていう状態だったんですけど、そういうことで注意されたことがあるんですが、でもね、そうやって私忘れてしまったってことは、まあ直す気がないわけではなかったんですけど、いや、これを変えてしまうとちょっとおかしいんじゃないかっていうところで、まあ、そのままもういいや、もう耳を塞いで伝えてしまおうっていうそういうことはありましたね。
なるほどね。まあね、りなちゃんみたいなところは結構プロフェッショナルというね、高度なところで指摘があるとは思うんですが、僕はね、学生時代に比較的いろんなアルバイトの経験をしていて、ホテルやハンバーガーショップ、あと百貨店など、まあ、いわゆる接客の仕事も多かったので、言葉遣いとか話し方は結構身につけてる方だと思っていました。しかし社会人1年生の時にですね、やはり厳しく先輩にさらに指導を受けたので、まあ、基礎的なことはそこで身につけることができたんですね。だから今は完璧というわけではないんですけれども、まあ、年齢的にりなちゃんと同じようにそういうことを指摘されることが少なくなってもいるんですね。だからというわけではありませんが、若者の言葉遣いというのはやっぱちょっと気になることも多いんです。例えば社内でミーティングをしていて、若手社員が、マジですか、それやばくないですかと口にしても、うちうちの打ち合わせで言っていることだし、仕事はしっかりやってるやつなんだから、まあ注意するのはいいやという感じで、まあ先輩や上司のほとんどは注意しないと思うんですね。かといってそのようなミーティングの場でそういう言葉遣いや話し方良くないよ、ちゃんとした言葉遣いで話し方をしなさいと伝えても、まあ分かりましたという返事はしますけど、実際にどのように言えばいいかは分からないままですよね。まあ、ではどうすればいいのか、まあ、ここが悩ましいという立場の人も意外に多いんではないかなというふうにも思うんですよね。
確かにそうですよね、でも自分たちが若い時ってどうだったんだろうって考えるんですけど、自分たちが若い時も、まあ、大人の方にそういうふうに思われていたのか、それとも今はさらに言葉が崩れてしまったのかっていうところもあるんですが、もう注意しない私たちも悪いなとは思うんですよね、やっぱり。
はい、そうなんですよね、
はい、ということは、ニキ、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは、上司や先輩の立場でどうしたらいいのかということを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、基本的な接客用語をしっかりマスターさせて上昇ということになるんですけれども、まあ、話し方とか言葉の遣いの基礎というのは専門的な研修を受けることで知ることはできますよね。で、このような研修というのは社内的に行う以外、商工会議所や商工会さんなんかが地域の、企業の新人を対象にまとめてこう行っていることもあるので、まあ、そういう場を利用すればいいかなというふうにも思うんです。しかし 研修などで覚えたことを自分たちが働く現場で実際にどのように使えばいいのかわからないという若手も多いと思うんですね。さらに、新卒や若手スタッフというのは基本的な接客用語を日常的に口に出して言う機会もないため言い慣れていないということもあるんですね。そこで、いらっしゃいませ、かしこまりました、承知いたしました、少々お待ちください、お待たせしました、申し訳ございません、恐れ入ります、ありがとうございました、これいわゆる接客7大用語と言われているものなんですが、こういう基礎はですね、できるだけ口に出して言えるようにトレーニングしていくことで言い慣れることってできるんですね。なので、目の前でマジですか、それやばくないですかってさっきね言ったミーティングで口にした若手にはですね、ちょっと僕こんな風に言ったんですよ。今のリアクションを目上の人に対して正しい言い方に言い換えるとどうなりますかって聞いたんですよね。そういう風に質問すると彼は必死にですね、自分が注意されたことも間違っていることも理解して、なんか一生懸命正しい言い方にこう言い換えていました。でもこういう時に正解が言えるということが大切なので、大切なことは教える側がしっかりとお客様とのコミュニケーションを取るスキルというのを身につけていることが大事だなというふうにも思いますね。
確かにそうですね、聞いててもうんってなんて言ってあげたらいいんだろうっていうのが思ったりもするので、やっぱり私たちもしっかりとした言葉を覚えていないと、していないとやっぱり教えてあげられないっていうところありますよね。
そこを放棄してはいけないんです、上の人たちがね、上の人たちも頑張らないといけないということです。
頑張ります。
頑張りましょう、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。